ひばりクラブの皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、僕の簡単主義っていう、題なんですけども、まあ僕は物理とか科学とかやってきたためかですね、いやー、この世の中は難しいと。もうなかなか自分で理解できることは難しいという気がありましてね、できるだけ物事を簡単に捉えようと思ってるんですよ、常に。もう少しでも複雑にしますとね、もう自分が騙されちゃうんですね。だけど本当に、自分の心が素直で簡単であれば、そのくらいのものは僕の頭でも解釈できる。まあ、ちょっと一例を言いますとね、つい最近ですね、考古学のちょっと勉強したんですよ。で、人類の考古学って言いますとね、大体に人類っていうのは700万年ぐらいに猿と分かれて、だんだん脳が、脳って言っても大脳皮質ですけど、400cc から急激に増えていくんですね。まあ今でも大体チンパンジーとゴリラがいくら偉くても400から 450cc ぐらいの大脳なんですけども、まあ人間はもう1400くらいまでギャーっと増えちゃったんですね。それで、まあその700万年ぐらいから、まあ大体具体的な文明ができる4万年ぐらいまで、まあいろんな考古学の研究がありましてね。で昔は結構10万年、20万年ぐらいのところが議論されてたことあるんですね。で、アフリカからいつ出てきたかとかね、出アフリカとか言ってですね、随分ありまして、まあそういうの僕楽しんでたんですけど、最近ではだいぶ様子が変わりましてね、いろんな古い骨とかが出てきたこともあり、また分析手段の方も発達してきたんで、なんか最近はですね、7万年ぐらい前にアフリカから出てきて、ヨーロッパとかアジアとか、まあ極東とかそういうとこに散らばっていったと。その時もうネアンデルタール人だかいましたからね。まあそういうのその葛藤だとか、いろいろ戦いとかそういうのがこう、かなり議論されてるんですよ。それで、その考古学を見ますとね、結構進んでるんです。ですから面白いんですよ。まあ従来何十万年にアフリカのここにいたのがのこのことどこ行ったなんていうよりかね、ずっと具体的なんですね。それでいいんですけども、僕はちょっとそういう時ね、どういうふうに思うかっていうのをちょっと皆さんにご披露しますとね、7万年前っていうとね、ものすごい氷河期なんですよ。氷河期っていうか氷期っていうんです。ウィスコンシン氷期っていうんですね。その頃は最終氷期とも言いますけど、現在の暖かい、今暖かいんですけど、暖かい気温に対して、氷期が10万年ぐらい続いたんですね。それをウィスコンシン氷期っていうんですよ。で、ウィスコンシン氷期のね、7万年ぐらい今から前って言うとね、ものすごい寒いんですよ。もうね、ウィスコンシン氷期の中でも一番寒い時期なんですね。ちょっと僕考えちゃったんですよ、その考古学のあれ読みながらね。あれ？そんなことってあるのかな？だってアフリカあったかいでしょ？一番寒い時にアフリカからアフリカよりか寒いとこに出てくるっていう変わり者がいるのかなと思ったんですよ。ましてね、ユーラシア大陸の北の方まで来たって言うんですよ。いやいや、その頃、アフリカとユーラシア大陸の北じゃねえ、もう10度以上違いますよ、多分。そんなとこ歩けませんよ、もともと。下全部氷ですよ。変だなと思ってるうちにね、論文読みながらうとうとしてたらね、あれ？それは逆もおかしいなと。今温暖化してて暑くて困ってんのに、まだ動物はアフリカにいるなと。植物も繁茂してる植物って言ったら、アマゾンとかインドネシアとか、赤道直下ですよ。動植物がなんでこんな暑い暑いって言ってんのに、熱帯地方にいるのかなと思って、うとうとしてたら今度鳥のこと思い出しましてね。まあ動物はまだね、動くのに少し時間がかかると。だから暖かくなり始めてから100年ぐらいしか経ってないから、まだ今少し北の方に行こうかな、どうしようかなって、ちょっとこの毛皮も暑いしなとか思ってるぐらいかと思ったらね、鳥っていうのがいるんですよ。鳥はね、すぐ移ります。だから鶏でもですね、鶏のようなあんまり飛べない鳥でもですね、ちょっと暑くなったり寒くなったりする気候の変化は弱いんですよ。ところが普通の鳥はね、ちょっと南の方が暖かかったらそんな南に行けませんし、北の方が寒かったらあんまり北に行けません。だって海をピューと越えられますからね、どこにでも住めるんですよ。おかしいなぁ。考古学で今やってる7万年前にアフリカから出てきたってのは変な話だし、なんで生物が自分の嫌なとこに移ってくんだろうかと、今なんか温暖化が嫌だとか言ってるじゃないですか。それと逆ですよね。 地球が寒くなったら余計寒いとこに行って、暖かくなったら余計暖かいとこに住んでるなんてことありえないじゃないですか。これがね、僕のね、簡単主義なんですよ。それはまあ僕も痛い目にいろいろあってますんでね、研究してると。研究してるとね、一番僕があれなのは、あ、こんなことだったのか。じゃあ分かってたのにな、と思うことが多かったんですよ。で、いろいろ理屈を考えて、理論を展開して、式を展開してね、実験するんですよ。多分こうだろうと思って。で、実験して、その実験結果をじーっと見ますとね、あれ？俺こんなにバカだったかなと思うことが多いんですよ。当然、実験する前でも気がつくようなことを気がついてないんですね。まあ人間とはそうしたもんなんですね。まあそれを僕はもう本当に嫌っていう方でやってきました。60歳ぐらいまではそれをやってきましたね。まあ三万の本場でっかが多少ね、僕出て、多少は評価されたのは、僕の簡単主義なんですよ。あなたそんなこと思ってんの？少子化？今日本が少子化になってる？少子化になってるから子供手当出す？いや、多分そんなことじゃないと。ね。夫婦の性欲が落ちてきたんだと。まあそういうふうに思うのが僕の簡単主義なんですよ。それで国連が夫婦間のセックス回数っていうのを調べてますんで、まあそれを見ましたらね、日本はすごく夫婦間のセックス回数が少ないじゃないですか。ああ、なるほど、なるほど。理屈合ってんな。だから、まあ何か考えるときに一番簡単に考えるっていうのが僕のあれで、それをここで僕の簡単主義って書いてるわけですね。ですから、どれもこれも簡単に考えるんですよ。まあ、複雑な計算をしたりなんかしますけど、それと整合性が合ってるかっていうのはやっぱり人間はごくごく簡単じゃしきませんね。私ね、最近ちょっと非常にきちっとした読者の方がいて、この前僕にメールもいただきました。その人が二つ言ってましたね。タバコと肺がんの関係と、リサイクルの問題の二つが自分は納得できないって言っておられましたね。僕もね、学問ってのはそれほどはっきりしてないから、その二つともよくわからないんですが、僕の簡単主義から言えばね、タバコを減らしたのに、肺がんが増えてるんですよ。それもね、男性だったらまだなんか、年齢補正とかなんかすると少しはごまかせるんですけどね。それでもごまかしきれてないですけど、ごまかせますけどね。女性がだいたい倍になってるんですよ。この頃ほとんどタバコの煙って僕なんか合わないですよ。家の中でも、車の中でも、社会でも。それはすごく良くなったんですよ。僕はタバコ嫌いなんですよ。だって自分タバコ吸わないし、タバコの煙で僕咳が出てもとても嫌なんですけど、匂いも嫌なんですけど、それよりか僕は人の自由を制限するのが嫌なんです。だからタバコは吸ったら本当に肺がんになるかなと思ったりしてるわけですね。それから日本人の 30% はタバコがどうしても気楽な生活には必要だっていう人がいるんですよ。そういう脳のね、セロトニンとかドーパミンとか、それからタバコのいろんな添加物ですね。添加物っていうか煙とかね。そういうものが心を平らにする、楽しくすることができる薬剤の一つなんですよ。タバコね。だからあるんです。これ環境学の基本のね、難しい環境学の基本にね、人間が長期間使ってるものには必ずその理由があると。だから自分の感じで、あれは環境に悪いとか環境にいいとか決めちゃいけないと。よく人間は理由があって使ってるからっていうのがあるんですね。タバコはだいたい短く見ても1000年人間が使ってました。ということはね、なんかタバコの利点っていうのがあってね、それをやっぱり自分で考えなきゃいけないっていうのがあるんですね。僕はそういうふうに考えるんです。タバコが肺がんの原因だってのはすごい難しいことなんですよ。それはね、ごちごちごちごちこね回してるとね、どういう結論にもなるんです、人間は。理屈がうまいですからね。こう、こね回してるとどんな結論でもなるんですよ。同じ事実から。ところが簡単に考えるとね、一つの事実から一つの結論が結構及ぶんですね。ですから僕は、いろいろ年齢の問題、男女の問題ね、生活態度の問題っていっぱいあるんですけど、いやね、タバコを今やめたらね、男性も女性もですよ。また男性も女性もってのがあるんですけど、男性も女性もね、肺がんが大体倍になってる。いや、統計によっては7倍になってるってやつもあるし、それから、いろいろあるんですよ。だから簡単主義ってのは何を言ってるかって言ったら、そのタバコでもいろいろ自分が得られたい結論に導こうと思ったらいっぱい出てありますからね。だから、タバコを やめたら、禁煙したら、肺がんが7倍になるとも言えるんです。それから一番まともには倍になる。男女ともに倍になったってのがまあまあまともですね。 それから年齢補正するとちょっと下がってるってもあります。だけどちょっと下がってるって言うけど、全然違います。そうするとさらに理屈をこねてね、タバコ吸ってから30年じゃなくちゃ肺がんになりませんなんて言ってるんですよ。僕はね、あと30年、あともう肺がんっていうかもう禁煙してからだいたい15年ぐらい経ってます。あと15年経つとね、増えてると思います、僕は。その時、そういうこと言った人どうするんですかね。まあそういう感じがあるんですね。まあタバコはそうですね。それから、リサイクルはね、今でもリサイクルした方がいいって言っているんですけど、僕は簡単主義ですから、どういうふうに考えるか。いや、一応計算するんですよ。僕はエントロピー計算したんですよ。それから数値計算で2つしたんですね。エントロピー計算は熱力学の理論計算ですから、こうできるんですね。リサイクルした方が 3.5 倍環境を汚すという結果が出るんですね。それから、三重と、尾張というか、愛知と岐阜の3県について、具体的にリサイクルが始まって、前と始まった後の、そういうゴミとか、環境に関係するやつを計算したら、7、8倍増えてました。と、僕は、そういう結果になった。それは細かい計算なんですよ。理論計算も非常にエントロピーですから難しいしですね。数値計算も難しいし、実質調査も難しかったんですよ。だから難しいやつはね、ヘリクスこねると逆転したりするんですよ。だけど簡単なことがあるんですね。何かって言ったら、今外に出たら、リサイクルしたもの売ってません。リサイクルみんながしてんだったらば、せめて10割リサイクル品で売ってることはないけども、半分はリサイクル品だとか、5分の1はリサイクル品だとかならないと、リサイクルするってことは製品が回ってくるわけですからね。回ってないってことじゃないですか。それ僕はスーパー行ったり、デパート行ったり、なんかこうネットで買おうとしてもね、ほとんど 95% 以上は新品なんですよ。そうなるとね、そっちは簡単ですからすぐ調べられるんですよ。なんでかったら原料からも調べられますね。リサイクルしてもほとんど同じ原料の量を入れてるんだから、製品同じなんだから。製品の量が同じで、原料が同じで、どこでリサイクルしてんのって言いたくなっちゃうんですよ。ええ。まあ、ちょうどね、そういうご質問が来ましたんで。そういうご質問は、真面目なそういうご質問は僕歓迎なんですよ、もちろん。僕は質問嫌なのはね、背景に組織があるやつがあるんです。武田を潰せってやつがあるわけです。それはね、僕嫌なんですよ。朝日新聞がそうですよ。朝日新聞の人ってあれ、本当にこう、なんていうかまともな人なんですかねと思っちゃうよね。僕は最後にテレビから追い出された時に、僕は昔からなんですが、韓国と日本は、仲良くしなきゃいけないっていうのが僕の持論なんですよ。その時もテレビで題が出たんですね、そういうのが。事件が。で、僕はもう元々そういう考えですから、10分ぐらいそういうことを自分で述べたんですよ。だけどその述べ方の中で、こんなことやってると、また喧嘩になっちゃうよっていう言い方がちょっと悪かった。そこだけは朝日新聞はね、僕の話の10分間のやつのそこの30秒だけ切り取ってね、大々的に打つんですよ。朝日新聞は僕はどんどん非難してるんですよ。批判してるんですよ。例えば温暖化でこんな嘘ついたとかね。やってるんですよ。それから慰安婦事件で謝ってないとかね。謝ってますけど、謝り方足りないとかね。言ってるわけですよ。中国の南京事件もなんだってわーわーやってるわけですよ。それには絶対に反論してこないんです。ええ。僕の異論には反論してきません。で、僕は何も朝鮮のことと韓国のこと言ってないんですけど、そういうことはだっと反論してくる。これね、昔からそうなんですよ。え、ずるい人ってのはね、江戸の仇を長崎で撃つんです。え、江戸の仇を江戸で撃つとね、本当にそれが正しいかどうかっていう議論が先鋭になっちゃうんです。ところがね、江戸の仇を遠くの長崎で撃つちゃうね、みんな知らないから、あれ誰かが殺されたなっていうだけなんですね。それを狙ってるから、僕ね、朝日新聞の人って何回もいろんな人に会うし、いろんな付き合いがあったんですけど、まあ、どういう心を持ってるか僕にはよくわかりませんね。少なくとも簡単主義じゃないんですよ。超複雑すぎて、こねてこねてこね回すんですね。こね回すとね、事実は分かんなくなっちゃうんですよ。でね、さらにそれを僕が今日言おうと思ったのは何かっていうとね、僕はお坊さんの話を聞くんですよ。やっぱりお坊さんの話っていうのはね、なかなか奥があるんです。で、いつも浄土真宗の、ね、方でね、皆さんもお聞きになっている方おられると思うけど、頭もお坊さんですから、ツルツルでね、それで非常にこう立派なことを言われるんですよ。その非常にバランスの取れた。で、非常に自分の心も綺麗になりますしね。僕もキリスト教の教会なんかでも日曜とか土曜とか行ってね、 話を聞きますとね、牧師様とか神父様の話聞きますとね、やっぱり心洗われるんですね。ですから、自分の心は一週間ですごく汚れますんでね。まあ、昔はずっと何年も毎週、教会に行ってました。やっぱり宗教ってのはいいもんですね。仏教でもキリスト教でもいいもんですよ。で、そういう話をしましてね。ああ、なるほどな、そうなんだろうな、とこう思いましたけども、そこでですね、昨日の夜はどういう話を聞いたかっていうと、共産主義がなぜ独裁になるのか。共産主義はこんなにいい理想なのに、こんなになっちゃったっていうのをですね、非常に丁寧にお話しなさってて、お坊さんですから、僕も尊敬心もありますからね。それでこう聞いて、そりゃそうだな。だけど僕の簡単主義なら、そんなこと、難しいこと考えなくていいんです。簡単主義は、マルクス・エンゲスがね、あんまり資本主義の中で働きとかひどいから、それを救おうと思って、共産主義を作ったんです。それじゃあできないんですよ。当たり前だけど。人間は常にズルしてますからね。そんなことができるんだったらば、もう人間は生まれてこの方戦争ばっかしてるし、あれ人殺しですからね、戦争って言いますけど。人殺しでしょ？すぐ独裁になりたいんですよ。この、あれでも言いますけど、アレキサンダーでもね、チンギスハーンでも、チモールでも、何でもかんでももうヒトラーでも何でも全部独裁なんですよ。人間は独裁がしたいんですよ。独裁をすごく好きな、ものすごく好きな、独裁が好きで好きでしょうがない人間が、それは共産主義で独裁になったら悪いことしますよ。そういうのが僕の簡単主義なんです。で、僕はね、人間が幸福になるっていうのは割合簡単だけど、難しいのは簡単主義じゃなくて、物事を詳しく知ろうと思ったら簡単主義に陥っちゃうわけですね。人間の頭っていうのは本当に不完全でね、物事を十分に知ることができない頭になってるんです。残念ですね。人間がこれだけ頭脳があり、新幹線を走らせ、飛行機を飛ばし、そういうことができる人間がどうしてもできないんです。自分が可愛いんですね。その自分の可愛いということから離れられない。だからそれを考えない制度とかシステムとか技術、私この前ね、ある時にそれ言おうと思ってるんですけど、私も技術でしょ？技術は人の幸福のためにあるんですよ。だけど、これをやると人が幸福になるってこと言って技術やる人ってあまり多くないんですよ。なんか便利になるそうで裏があるとかね、そういうことが多いんですね。まあ今日は僕の簡単主義ってことで、簡単主義ってのはなんで、簡単生活ってもいいんですね。簡単生活って言えばいいかな。簡単生活とか簡単主義というのが、本当は人間は一番いい。なんでかって言ったら我々は、ずるい存在だからだと。まあ、こういうことになりますね。